まあ、通常家庭教育と言いますと子どもの教育というふうに大体が取られるんですね。それでとても大切なことですねというふうに言われるんですけども、しかし、よく考えてみますとその子どもの教育の前に夫婦の関係があるわけで、やはり夫婦生活、夫婦の関係がこの大変友好的であるのか、それともトゲトゲしいものであるのかということによって、だいぶ子どものこの育ち方っていうのは違ってきますね。だからそういう点でやはりこの夫として妻として、あるいは父親として母親としてという、この夫婦の在り方が当然重要になってきますし、それからまあ関連してその隣近所との人間関係がうまくいってるのかいってないかということも、やはり子どもに随分影響する問題でもあります。それから家族が健康なのか病弱なのか、奥さんが健康なのか病弱なのか、夫がどうなのか、そういう健康の問題も当然子どもの教育に深く関係してきますし、それから夫が職場でこのスムースに仕事ができているのか、あるいはすごい辛い思いでこの毎日会社に行ってるのか、そういうこともやはり家庭の雰囲気に及びますし、同時に子どもにも影響してくることですね。で、そういうふうに考えてみますと、その家庭教育という一口に言っても、実はそこからいろんなことにこう広がっていくわけで、ですからこの30年近いスコレ教会のこの歩みの中で、このいろんなカウンセリングの内容ですね、もう実に万般にわたります。人生万般ですから、家庭教育の問題っていうのは生涯学習の領域に入ってしまうわけですね。でそれからもう一つ、日本の家庭がうまくいかないことの、まあ、いろいろな理由はありますけども、一つはこの男女の平等と父親母親の役割をどういうふうに考えたらいいのかということがあるんですね。で滋賀県の立東というところで、今から十数年前でしょうか、母親講座を開設しようとしたときに、地元の方からこの母親講座というのはこれは男女差別ではないかという電話が教育委員会の方にありまして、まあ教育委員会の方はああいうお役所というのは事なかれ主義ですから、なんとかこの名称を変えてもらえないだろうかということ、まあ結構ですよと、まあ家庭教育講座にしたんですけども、まあそういう、まあ問い合わせ相談があったからそうしなさいと言ったわけですけども、こういう過激な議論というのは結構、しかしある時期まで日本の教育界をリードしてましたね。今もってですから学校では父親母親というよりも保護者とかね、そういう言い方がされているはずです。でこのですから戦後の学校この道徳教育というのは要するに生活の実態から離れたところで道徳が説かれている。実際に道徳といって元というのはやっぱり家庭ですよね。親子の親子関係あるいは夫婦関係、これが全ての道徳の元ですよ、言ってみれば。 人間関係のもとは夫婦関係ですよ。上下関係の基本というのは親子の間で身につけていくものですよ。これがこの一番大事な部分がなおざりにされて、そして家庭も学校も人格教育というものを放棄して数十年経過しました。それで私はこの家庭の問題をいろいろ取り上げていく上で、このいろんなイデオロギーがあります。でいろんなイデオロギーにとらわれないところできちんと父親の在り方、母親の在り方、家庭の姿を解いていかなければならないということを痛感しました。そしてまあいろいろ勉強させてもらっていく中で、前にもこの人生学講座の中でお話ししましたし、あるいは月刊誌の家庭教育講座でも取り上げたので、皆さんお読みになった方はご存知かと思うんですけども、この人類の成り立ちと家族の成り立ちと父親の成り立ちがつながっているということが分かったんですね。つまりどういうことかというと、動物家族っていうのはありますが、動物の世界には人間におけるような家族はないんですよ。母親とそれに連なる子供はいるけれどもですね、人間の世界における家族と呼べるものではない。したがって父親は存在しない。まあ物語でね、父親的なものがこう出る場合がありますけども、でも人間の世界における父親の存在っていうのはない。これが人類学の常識です。ですから最初、母親と子供が一番最初ですよね。母親と母親が産んだ子供が存在する。でそれにそこに男が同居を始める。で、ある一定の役割を果たすようになる。男親の誕生、つまり父親の誕生ですね。父親という存在が生まれることによって家族というものが出来上がり、家族感情が成熟することによって人間性が成立した。つまり人類の誕生なんですよ。こういうところがはっきりしてきた。だから家庭から父親というものを取り除いたら、その家族はですね、非常に弱くなる。父親は必要があって人類が発明したんだよ。だから父親には父親の家庭における役割があるし、必要性があるわけです。で、ここのところがどうも明確に説かれてない。欧米には聖書があります。イスラム圏にはコーランがある。ヒンズー教にはヒンズー教のやはり聖典があります。ちょっと名称忘れましたけど。お隣中国。中国はかつて非林非公と言っているんですね。林彪というその毛沢東の後継者と言われた政治指導者が失脚した。この非林か非公、孔子ですよね。で文化大革命によって儒教的なものを叩いて叩いて粉砕した。だから当時のそういう 古典の勉強してきた人、それから太極拳、気功もう全部叩かれたんですね。中国はこれによって数十年のこの遅れを取ったと言われている。その後人口問題で一人っ子政策をやりましたね。だからこの家庭の中で一人の子供に両親がいて、両親のさらに両親がそれぞれいて、それが一人の子供をですね支えて、一番偉いのは子供だから小皇帝と、どうしようもない。で毛沢東五六では子育てはできないということで、結局孔子の復活、もう今から9年ほど前でしょうか、路線を転換したわけですよね。今頃は昔非倫非行なんて言ったのどこの国かっていう顔して、孔子はってやってますよ。この日本は皆さんご存知のようにほわーんってしてますよ。ですから聖書に耐えることもできない、論語に耐えることもできない。結局私はですから、まあ今お話ししたような人類の成り立ちまで遡って、そこから家族、父親というものがつながってくる、父親は父親なりの役割必要性があってこの人類の歴史の上に登場したということを申し上げているわけです。じゃあ一体家族はどうしてできたのか、父親はどうしてできたのか、これはある程度推測することができるんじゃないですか。やっぱり母親が子供を産んで、で産んでもその産ませた者がいるわけでしょう。母親は子育てするだけで大変ですよ。食べるものどっか確保しなきゃいけない、外敵から守らなきゃいけない、生きていくために結局おのずと男と女っていうのは、男が強いのは筋肉の力だけですからね、あまり威張れないんですよ。生き物としての総合的なね能力には女性の上なんですよ。子供を産まなきゃいけませんから。だから筋力ですねにおいて強い男と、男がまあ父親として存在し、そして家族が一つになった、そして共同生活をすることによって、かつて野生の動物は子供が一人前になったらですね、排除された、出てけってことですね。なぜか、そうそうですよ、生きていくのは大変ですから、自分も一人前になったら、まあ人間じゃないのに一人前という言い方おかしいですけど、一人前になったら自分の食べるものを自分で稼げってことです。追い出されちゃう。しかし人間の家族というものができたときに、今度は一人前になった子供はですね、年取った親の面倒を見るというですね、そういう文化を持つようになった。さっきにその家族感情の成熟ということを言いました。だから何度も申し上げるようですけど、父親には父親の役割があるわけですよ。ただしこの日本の社会はわずか数十年の間に数百年に匹敵するすごい変化を体験してるんですね。 だからそれに対応しきれないでいろんな問題が起きてるんですけども、この今でも日本は別として、その世界のかなりの国はこの生きるのが大変だっていう人がたくさんいますよ。むしろ地球の人類の 大半はやはりそういう人たちで占めてると言っていいでしょう。生きるのが大変、今晩の食事が用意されてない人々の方が圧倒的に多いわけですよ。だから父親の役目っていうのは食料の確保、そして家族を守るっていう、さっきも原初的にはそこからスタートしてるわけですよ。でも昭和30年代の日本の奇跡的な経済回復によって国民のあれですよ、生命と安全と財産は国家が守るという文明国家になったんですね。そうするとその中で生きている人間にとっては生きるのが当たり前になったんですよ。父親が担っていた食料の確保と外敵から守るというところをですね、国がやるようになった。この時点で実は父親の役割は変わらなければならなかった。それを自覚しなければならなかった。しかしそれに気づいた日本人はただの一人もいなかったと言っていいでしょう。まあ気づいた人はいるかもしれんけども、それが声に上がることはなかったですね。それよりも政治への不満、経済的要求の沸騰、イデオロギーの対立、そっちの方にみんなの関心がありましたから、前回もだから私申し上げたと思うんですけど、あのことかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、生きることが当たり前の社会になっちゃったんですよ。じゃあどうしたらいいの。前回私は生きることが保障された社会において父親は今までのように生きるんじゃなくて、価値ある生き方とは何か、価値ある生き方とは何かを子供にですね、心の食べ物として与えることが義務付けられていた本来。だからただ行って稼いできて、それでいいか、どうですか、一生懸命働いて、一生懸命働いて、それなのにですね、どうですか、父親は大事にされてますか。あまりにも経済ということにね、とらわれすぎて、本当に人として価値あるものは何かということを忘れたわけではないんだろうけれども、置き忘れたところのその結果ですよ。しかしね、日本人が経済的価値にこれだけとらわれるようになったのは昭和30年代以降ですよ。まだわずか数十年ですよ。それ以前に違ったんですよ。経済よりももっと価値あるものを日本人は持ってた、求めていたんだよ。だから日本がおかしくなったのは、日本の社会が豊かになってからおかしくなったじゃないですか。物の豊かさよりももっと価値あるものがあるということを我々はこの物の豊かさの中で忘れ去ってきた。じゃあ一般論として分かったけど、具体的にはどうか、実践目標を言うならば、まず女房に尊敬される男に間に合わないかもしれないけど、 一個の人間としてね、女房に頭を下げさせる生き方ができるかどうかね。母親が頭下げたら子供も頭下げますよ。で、人間はあれですよ、昔のことわざにね、なんだ、下僕に英雄なしって言ったかな、しもべに英雄なしって言ったかな、要するに昔下僕とかあったじゃないですか。常に身近に接してるとどんな偉い人でもどってことはない、離れてみて初めてその偉さが分かる。だから家族ってのはもう楽屋を裏をお互いに見せ合う関係ですから、なかなか尊敬ってだって難しいですよ。私にしたってねえ、あれですもん、うちの奥さんも随分年取りましたからね、私と一緒に動きが悪くなってきた。なんか手伝おうかと思うとね、やめてくださいって、茶碗はひっくり返すし、何かにぶつかるしね、であなたが動くと何かが起こるってだからじっとしててくださいって、まあそういうことがありますけどもね。でもとにかくそれはいろいろあらはあるけれども、この人のこの一点については頭が下がるというものをね、やっぱり与える必要がありますね。それはやっぱりその人その人の人生の課題だと思いますよ。案外仕事に大半のエネルギーを費やして一番大事な、一番自分の価値を認めてもらわなければならない存在を忘れて生きている人が多いんじゃないですか。まあ私はまあね、国の教育を動かすっていうのは難しいですね、本当に難しい。だからまあ家庭教育でやってるんだけども、教育をもっと変えなきゃいけないと思ってます。まあスコリ教会来年で30周年、まあこういう立派な建物もできましたし、でも本当にまだ微々たるもんですよね、この日本全体から見ると。だからなんとか今日皆さんに申し上げていることをもっと広く世の中の人にの心に訴えていきたいというふうに思っているわけでして、まあ繰り返すことになりますけども、なぜ父親ができたのか、なぜ家族ができたのか、やっぱり父親っていうのはやっぱり家族をコーディネートする、コーディネートのする仕方はね、いろいろあると思いますよ。その人その人の性格ですね、下から行く人、上から行く人、いろいろだろうと思いますよ。でもやっぱり父親的なものを戦後排除する方向で日本の家庭は来たし、父親の方もまあ女房に任せとけばいいやというところで来たところがあるんじゃないかと思いますね。どうぞまあ一つ日本の男を代表するようなつもりで私の話を聞いていただいてですね、なんとかこのスコーレの輪を、もう少し広げていただければと思います。先ほど、まあ、小俣代表の方からいろいろ来年についての話がありましたけども、まあ、新しい段階にこのマスターズも来てるのかなという気がいたします。で、まあ、いろいろマスターズの中心の人たちが企画を立てておられるようですけども、また、 輪を広げていただきますように、ぜひ期待を申し上げたいと思う次第でございます。以上申し上げまして、私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。